トップアスリート長野明菜のパワープッシュレディオ。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明菜のパワープッシュレディオ。お相手はトップアスリート長野明菜と
ふんちゃんです。
ちょっと何でしょうか、
何でしょう、何
でしょう、何でしょうかということで、
はい、
本日復活、
はい、
障害百科事件、あ、百科事典ということで事件でした。
だだー、は
い、ということで、タイトルを新たにその名もドクターガンちゃんのドクペディアということで、本日は医師でいらっしゃいますガンちゃん先輩に来ておいただいておりますということで、
こんばんは。もうガンガン毒ついていきたいと思います。
いや、そういう毒じゃないですよ。
あ、そっちの毒じゃないんですか。
ドクターの毒ですかね。
あ、ドクターの毒なんですね。
そうそうそう。
なんだ。
そう。ドクターウィキペディアです。
あ、新たな僕がここで見つかるかなと思ったんですが。
そういう。
あ、そういうあれじゃないんですね。
じゃないと、まあ、プロデューサーの考えですけどね。
あ、そうですね。
ドクペディア。
ね。ドクペディア。
はい。うん、ということで、はい、あの番組も、リニューアルして、やっぱりあのちょっとね、あのちょっとというか、うん、まあためになるコーナーも復活ということで、うん、やっぱりあのおさらい含めてね、いろんな障害があるお子さんのこととか病気のことをもうちょっと勉強しようと、
そうですね、
いうコーナーになっております、はい、まあただただ前回と何ら変わっておりません、はい、ということで、あの、うん、今日はあのガンちゃん先生にちょっとお話ししていただこうと思うのは、あのもうこれも一番最初にやった、でも障害者百科事典の時にやったあれなんですけど、あの障害者と健常者の定義、
うん、ね、
どこが区分なのというところを、うん、もう一度僕らも振り返ってみようではないかというコーナーでございます
振り返ってみようではないか、うん、
でも結構大事なことですよね
思いますけど、
はい、いや本当です、
うん、何なのその差っていうのはあると思うんですよね。じゃあその障害者の定義なんですけども、はい、まあいろんな皆さん不自由を持ってると思います、
うんうん、
それは別にその健常者って言われてる人でもそうだと思うんですけど、
うんうん、
あの一応定義上はですね、
はい、
あの障害者は例えばいろんな持ってる障害とか、はい、あとはそのちょっと後でこれ説明しますけど、社会的な障壁というものが、うん、そういうものが障壁ですね、
うん、
日常生活とかあと社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを言うということで、
うん、
あのそれ自体がはあの障害自体があの日常生活とか社会生活に問題がなければ別にその人は障害者とは言わないんですけども、
うん、
ただそれがあることによって制限を受けてしまうもの、例えば、うん、あのなんていうのかな、食べることがしにくいとか、あと動きにくいとか、あとはあの就職の時とか、そんな制限を受ける状態のことを言うんですね。で、先ほども言いましたけども、あの社会的障壁、
社会的障壁、
はい、障壁、うんうんうん、あ、ごめんなさいね、
いえいえ
で、あの障壁の障っていうのは障害者の障で、はい、で壁っていうのは壁とか
壁ですね、
はい、
で、これはですね、一応障害者基本法の定義では、うんうん、障害があるものにとって、うん、日常生活もしくは社会、まあ、先ほどもちょっと言いましたけどもね、あの社会生活を営む上で、まあ、ちょっと障害となるような社会における事柄とか、
うんうん、
あとは制度、
うんうん、
あとはまあの昔からの慣行とか観念とか、まあ、そういうものをあのひっくるめて社会的障壁と言います、うんうん、
枠組み難しいですね。
かなりちょっと難しいですよね。うん、どうしてもこの、障害者基本法って、まあこれご存知の方もいらっしゃると思いますけども、うん、これに書いてあるものはそれであって、
うんうんうんうん、
で、あの、じゃあ具体的に障害にはどうの分類があるのかっていうことなんですけども、うんうんうん、まず大きく分けると3つあるんですね。
3つ。
うん。まず1つは身体障害。
はいはい。
そしてもう1つが知的障害。
うん。
そしてもう一つが精神障害ですね。この3つになります。
なるほどなるほど。
で、まあそれぞれをちょっと簡単にあの説明しますけども、うん、身体障害者については、はい、これはあの法律がありまして、身体障害者福祉法という法律があります。うん、この中でもですね、あの身体障害といってもいろんなタイプがあるんですけども、うん、まあ大きく分けると5つ。
はい、
まずは目、
目が見えない。
目が見えない。
あるいは見えにくい
ってことですね。そうですね。見えにくい。視力障害。うん、
はい。
今度ね、この度、銀メダル取った道下さんも多分この、
そうですね。
視力障害になりますね。で、次は、聴力、耳ですね、
はい。
耳の聞こえ、もしくは平衡機能の障害。
うん、
これが二つ目、
うん。
そして三つ目は、主に口とか、ベロとかですね、うん。そういったものを、声を出したりとか、
うん、
あとは言葉を話したりとか、
うん、
あとは食べ物を飲み込んだり食べたりする、
はい、
咀嚼機能が障害されている場合、これが三つ目ですね。で、四つ目が、肢体不自由。これは、うん、手とか足とかそういうものですね、うん、脳性麻痺とか言われている方はこの中に入ります、うん、そしてもう一つ、これは実際に、ね、自分の目では見えないと思う、まあ、外から見えにくいんですけども、心臓とか、
うん、
腎臓とか、
うん、
あとは呼吸器、肺とかですね、
うん、
そういったものが障害を受けているって人のことも一つ5つの中の1つとして、
うん、
あるわけですね。
まあ、分かりやすく言うと、まあ、視覚障害っていうのが、まあ、今回ね、先生も言いましたけど、うん、道下美里さんとかね、
はい、
まあ、視覚に障害があってこうマラソンされてる方、で、まあ、聴力、まあ、耳が聞こえづらいっていうのは、スポーツで言うとデフリンピックってありますもんね、耳が聞こえない人たちの、まあ、が競うスポーツの大会、
うん、
それに出られてる。で、音声とか言語っていうのは、まあ、有名なところで言うとツンクさんですね。
あ、そうですね。
今は
CM も出てましたね。
やっぱツンクさん、やっぱ喉とか、まあ、まあ、彼の場合は癌ですかね。
そうですね。
癌で、癌の手術をすることによって、まあ、癌は治ったけれども、まあ、お話ができなくて、まあ、だからこうそういう風にお話ができない障害を負ってしまった、で、まあ、肢体不自由というのは僕のことですね、手足が不自由であるとか、まあ、車椅子乗ってる人とかほとんどそうかな、
で、
まあ、心臓とか腎臓とかこれはなかなかちょっとね外から本当に見えづらいんですけど、まあ、例えばペースメーカーであるとか、腎臓とかだったらなんていうんですかね、透析とかですかね、まあ、そういう方とか、オストメイトもそうですか、
それもおそらく入ると思います、
ね、
はい、
まあ、なんかそういう形、まあ、ちょっと、意外にこの5つ目っていうのは結構幅広いですよ、
ね、幅広いですね、
まあ、だから、まあ、そういう風な形で5つに分けられてるっていうところですよね、基本、障害者福祉法においてはということですね、
そして、2つ目がですね、
はい、
知的障害というものであって、はい、これは知能検査とかありますよね、まあ、そういったものの そういったもので一応基準っていうのがあるんですけども、
そうですね、
まあ、それとあとはその日常生活とかそういうものが同じぐらいの年齢の人たちに比べてどうなのかっていうのを判断して、この方は知的の障害があるのかないのかっていうのを判断していくみたいな。
IQ っていうやつですよね。
そうですね。まあ一番有名なところで言うと IQ。
IQ が、80以下。
80以下とか70とかだったかな。
ね、で、2回チェックして平均を取った時に、基準値より、下回っていると知的障害があるよっていうふうになります。
そうですね。
うんうん、
で、3つ目の精神障害なんですけども、まあ、これは精神的な病気ですね、例えば統合失調症ですとか、はい、あとはそのいろんな、まあ、薬物とかそんなものによる中毒とかですね、依存とか、
はい、
そういったものも含まれますし、実はこの中には発達障害も含まれてるんですね、
はい、
まあ、その発達障害実際に持たれている方はこれは外してほしいという意見もあるので、まあ、おそらくその発達障害についてもうちょっといろんなことが分かってきたりとかすると、また別の枠組みになるかもしれないですね、
ですね、まあ、精神障害において、まあ、統合失調症でいうと、お笑い芸人のハウス加賀谷さんとかですね、本出されてますけど、まあ、彼が統合失調症を患ってらっしゃるとか、まあ、発達障害の方です、今はもう本当になんかこうハードルが上がったんだか下がったんだか分かんないんですけど、たくさんいらっしゃいますよね、
たくさんいます、
ね、すぐというか、まあ、診断というか、判定でそっちにこう発達障害になって、なってしまうというか、ちょっとね、僕フェイスブック上でもちょっとこう僕すぐ何か言うとすぐペッて炎上したりするんですけど僕物忘れがひどすぎて発達障害なんじゃなかろうかみたいなコメントをペロッと書いてる人がいて、で僕はそれはそういう発達障害という言葉がもういかにも日常的になりすぎて、 なんかこうそういうところにペロッと使われてしまうっていうのは僕はちょっと厳しい状況かなと思って、うん、そもそも発達障害なんていう言葉がなかったらただの物忘れで済んでいたのに、うん、急に病人になるのはおかしいんじゃないかと、うん、いうことをこうちょっとペッて言ったら、うん、まあプチ炎上しましたねまあでもあの炎上することは僕はあのそんなに悪いことだと思ってなくて、うん、やっぱあの盛んに議論ができるって、うんまあ、それはいいかなと思いますけど
最近もう結構話題になってますもんね。
だからまあちょっと何でもね くくりがあればいいってことでもないけれどもっていうことですね、うんまあくまでもあの僕はあの個人的な意見ですけどこの障害の度合いとか感覚とか、うん、捉え方についても、まあ、完全に個人の尺度じゃないかなと思うんですよね、うん、もう例えば、まあ、あの片腕が、ね、ないとかいろいろあったとしても、うん、その人を障害者として見るかどうかっていうのは、まあ、あくまでも人付き合いだったり
そうです、ね、
個人的なものじゃないかなと思いますんで、うん、あくまでも今日あのガンちゃん先生に説明していただいたのは、まあ、法の枠組みの中であ
くまでも法の枠組みの中で
というふうに、まあ、皆さんも捉えていただければいいかなと思っております。はい、ということで、はい、またもう月1の、ね、はい、このコーナーになりますので、また来月ということで。
毒つきません。
よかったです。はい、ということで、はい、ちょっと休憩で、はい、曲の方に、
はい。はい。じゃあ紹介させていただきます。レベッカでフレンズです。
トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしておりますトップアスリート長野明のパワープッシュレディオ、お相手はトップアスリート長野明と
ぷんちゃんです。
続いてはマンスリートークです。今月のテーマはお世話になったあの人へお歳暮の準備しましょうということでガンちゃん先輩にも入っていただきます。
よろしくお願いします。
あの先生っていう立場でしょうから、うん、あのお歳暮たくさんもらったりとかしますか？
いやたくさんってことはないですよ
僕らの言うたくさんと違うんじゃないですか、うん、
やっぱあの時期あのなんていうのかな、昔はもらうことはありましたけど最近やっぱ減りましたよ、
うん、あそうなんですね、うん、その文化がなくなって薄れてきてるってことですか？
それもあるかもしれないし、
景気じゃないの？
それもあるでしょうね。うーん、だからまあそのすごくね、やっぱりほらすごく有名とかやっぱりあの地位のある先生とかだったらすごくたくさんね、あの患者さんだけじゃなくてもその例えば指導した、自分が指導したお医者さんとかそういうところから、まあ僕も実際に送りますし、あのそういうところはたくさん来るとは思うんですけどね、
うん、なるほど。なんかね、先生っていうだけでなんかいっぱいもらえそうっていうか、
そうですね、
まあ、もらえたからいいってことじゃないけど、うん、でもなんかこうお付き合いが多いとね、どうしてもそうなるんじゃないかなと思うし、うん、あとこう言っても先生の病院あの田舎じゃないですか、
うん、田舎
東区の、うん、だからあの通ってくるというか通院される方が結構年配の方多いんじゃないかなと思うんで、結構そうするとね、あのそのこうかなとかじゃなくてご挨拶にっていうのはあるんじゃないかなって気がしますよ、うん、
だから結構自分で作ってる野菜を持ってくる人とか、
ああそれいい、それがいい、
美味しい
ですよね、うん、そういう風に作って
それいいね、そうなんかすごく高いとかいいそうじゃなくて気持ちがこもってる感じね、ね、なんかあの必ずこれっていう人もいるしね、あのお野菜の人もいるし必ずビールっていう人もいるしさ、
いやいいですね。そっか。
あ、お野菜とかね。
野菜とか、あとまあ自分は経験ないですけども、そのアルバイトとかでその田舎の例えば海のそばに行けばお魚もらったりとか。
ああ。なるほど、ね。
そういうのもあるみたいです
よ。うちのとか言って鶏連れてきたりしないですよね。
あ、そしめた。
みたいな。
うん。なんかそっちの方そういうのがやっぱ嬉しいですよね。
そうですよね。
なんか。そうですね、あの、うん、相手に当然よりますけど、うん、しっかりした形のものなのかとか含めてですよね、うんうん、そっか、なんとなく、いや僕なんかあげたい人が何人かいるんですけど、
うんうん、
毎回ちょっと悩むというか、
まあ、そうですよね、
え、うん、目標じゃないけど、そのそれはその人にですか、それともその人の家族に向けてって、
そこがね難しいところ
なんですよね、
でこうあのお中元お歳暮、まあ、今回お歳暮ですけども、うん、年末に近くなるんで お世話になりました程度にちょっと一緒にお食事に行って、うん、これご家族で食べてくださいってちょっとしたお菓子をね、うん、持って帰っていただくとかっていうこともいいかなと思ったりもするし、
うんうん、あすごいですね、実際会うってことですね。
そうそう、なんか会いたいじゃん、まあ、遠くなけりゃ、
うん、
っていうのもあるし、遠かったらどうすんだろうなと思いながら、でこう博多にいるから博多のものがいいのかとか、
あ、
うん、そうです ね、 ね、
なんか本当はだから毎回これって決めとけばねすっきりするんだけど、
うん、
でもね、でなんか仰々しいとも良くないし、
うん、
と思ったりしますね。でも基本は会いに行きたいかな。
まあそれが一番いいでしょ。
いいですよね、
うん、
ところ先生のとこいいですよね。先生のとこに来てお野菜持ってきて、健康かどうかってことですから、うん、今日も元気に病院に来れましたっていうのはある種健康のバロメーターだと思うんですよね。
それを作る元気もあるわけです
し、だからもうなんか病院にも来れないし、お野菜も作れない、先生ごめんって言うと相当やばいじゃないですか、うん、だからそういう意味ではね、お野菜元気に作ってきましたっていうのはすごく、
うん、嬉しいですよね。
いいお歳暮ですよ、
うん
うん、
ああ
いいな、なんか持っていきたくなるんでしょうね。
持ってきて
る、なんかいっぱいできたし、そうそう、先生に持って行こうって
まあまあ先生にってわけじゃないかもしれないけど、まあいろんな人にあげたりとかしてるでしょ
う、ね、でも浮かぶんでしょうね、
そこでね、持って行こうって、
その、まあ、おじいちゃんおばあちゃんわかんないけど、その人のリストから漏れるやつもいるでしょ
まあまあまあまあ、
まあ、思い出さないみたいなね。
うん、
だって、まあ、おいくつぐらいの患者さんかわかんないけど、物忘れするぜとにかく、
あでも最近のは物忘れはされよくするんですよ、
うん、
でもずっと昔のは覚えてますもんね。
ああなるほど、
うん、
そういうことか。
そうなんだ、新しいことを忘れちゃうんですね。
新しいことを忘れ
る、よくある、昨日食べたものとか、
あそうそうそうそう、
そういうのですよね。あ
で皆さん結構そういう物忘れをが気になりだすと、自分は地方じゃないか、
うん、
認知症じゃないかって言われる方がいらっしゃるんですけども、僕その時必ず言うのは、自分が認知症だと思う人は認知症じゃありませんって言って、
そうですね、
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 うん、
俺は酒飲みじゃないぞっていう人は大体酒飲みですけど、
ね、そうですね、
まあ、それに似たような感じですね、
大体酒飲みです、
うん、
確かに
そうでしょ、俺は酔ってないぞっていう酔っ払いが一番立ち悪いです
よ、ね、そうそうそうそうそう。
それとは今のは違いますけど、
うん、
まあこうでもお酒飲む人はお酒が嬉しいのかな。
まあお歳暮、
でもお歳暮って言ってお酒とかビール持っていくけど、タバコ好きだからってタバコあげる人いない。
タバコはないです ね、 ね、なんかちょっと
ワンカートンお歳暮とかない
し、嬉しいかもしれないけどちょっと体にもよろしくない感じだし、
何が違うんだろう、
いや
ーね、いや別に僕タバコ吸わないからサボくれとか思わないけど、
うん、
でもタバコがすごい好きで日常的に毎日ね、タバコを楽しまれる人は、
うん、
ワンカートンでももらったらラッキーじゃないの。
まあね、今一箱高いですね、
なんか一箱1000円にしようみたいな話もね、あるぐらいですから、そうすると超高級なお歳暮になっちゃいますけど、
まあ自分はちょっと禁煙外来やってる大事な場所はあんまりタバコに関しては言えないんですけどね。
なんか某禁煙ガムとかでいいんじゃないですか、ね、
そうですね、それもね、
でもなんかね、お酒とかって、まあ、例えばウイスキーとかでも、うん、まあ、1本 4,5 千円ぐらいのも当然いっぱいあるし、
うん、
ワインとかだって何万円のもあるじゃない、
うん、ま
あ、ウイスキーも何万円もあるんだけど、
うんうん、
でもなんかタバコはあげないのかなと思ってさ、
うん、
お歳暮を中元でその何枚もするお酒はあげないにしてもさ、
そうですね、
ね、お相場も分かんないし相手にもよるんだろうけど、でもタバコワンカートって結構高いよ、
高い高い、
まあ、そうですね、経済的ななんか嬉しいかもしれないですけど、なんか気持ち的に
あれなんだよ、1日1箱吸う人はさ10日間楽しめるけど、毎日ビール10本ぐらい飲む人はさ、お歳暮一発で終わるんじゃない、
うん、大体20本とかそれぐらい入
ってる、ね、2、3日で終わっちゃうでしょ、うん、それ考えたらタバコワンカートンあげた方がいいな楽しんでもらえる、
いや、まあ、相手の健康とかを考えると、
したらもう青汁ですよそんなの青汁ですよそれは。
でも私お酢とかはあげたことあります。あ、なんか飲むお酢みたいな
ドレッシングとかね、なんかちょっとお野菜食べるのがいいかもしれないです。うん、先生のところにはねお野菜が集まるからドレッシング、
あ、いいかもしれないですね、いろんなドレッシングとか
いうことですね。はい、またあの来週楽しくお歳暮にちなんだお話ができればなと思っております。うん、ということで、はい、あ、もう時間になってしまいました。ということでまた来週、バイバイ。
トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ、この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。 You can do it, you can do it, 信じてこう思って、 Yeah, you can do it, you can do it